孤独のつかないラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ、10分有造の週末増刊号別冊10分有造です。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここと有造さんをゲストにお迎えしてお届けします。こことさんよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。ですね、最近ですね、小津安二郎さんの映画を見たりですね、まあ、彼について書かれたものを読んでるんですけれど、彼について書かれたものをですね、整理するだけで、まあ、つまりね、まあ、研究士の研究をするだけで卒論が書けると思った、こうというので、ね、お願いします。
よろしくお願いします。いっぱい文献もあるところですね。
まあ、文献いっぱいあるんですよ。で、ね、まあ、大学だと卒業論文ね、特にまあ、社会科学系やね、人文系。まあ、もちろん、自然科学もそうなんでしょうけど、うん、ね、普通、研究って、研究士の研究をしないといけない。
はいはいはいはい。
ね、いや、これを研究しようなと思っても、もうそんなこととっくに誰かが やり終わって、定説が出てるのもいっぱいあるわけですからね。まずそれを知ることがない限りね、なんだか、とんちんかなことになっちゃうというね、こともあるので、まあそういう研究士の研究をすると、それだけでもね、一つの研究論文書けです。というような同じように、まあ、小津安二郎さんについてもそうかなと思いましたということです。以上です。
そうですね。それぐらい、こう、まあ、なんだ、偉大な存在というか、
ね。そうですね。はい。
今の話を聞いて、大学時代を思い出して、ちょっと一瞬胃が痛くなったんですけども。
ああ、なるほど、なるほど。万葉集ですね。
万葉集って、源氏物語ですね。
あ、源氏物語でしたっけ？ごめんなさい。
源氏物語、いや、源氏物語で、過去の注釈をこう全部見て、
はい、
それで、そんな独自の自分の注釈が出てくるわけないじゃんと思って、大変だなと思って、ね、国文学を諦めました。
はい、
中に。
はい。
はい。では、この、ポッドキャスト10分有造は毎週月曜日と木曜日に定期配信をしておりまして、私とこことさんで、はい、担当とテーマを決めて、はい、配信をしております。で、来週がこことさんの担当で、どのようなテーマになりますでしょうか？
はい。まあ、皆さんお待ちかねっていうかね、お楽しみでございますが、月ひとらさん、第47作、男はつらいよ、背景、車虎次郎、1994年12月23日公開、これについて話させていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。で、この週末の別冊10分有造は、私とココトさんの、まあ、近況ですとか気になるニュースなどをお話しするフリートーク雑談会になっておりまして、はい、そうですね、一つ、
はい、どうぞ。
来週の配信が、通算で495回、496回になってまして、
そうですね。
8月の上旬に通算500回の。
そうですよね。ね、すごいね。
ってことで5年
ああ、まあ、約ね。
これって、このスタイルだってからってことですよね。
そうそうそう、そう、
このスタイル。その前にもなんかいろいろやってたんで。
やってるからね。
何年やってるんだっていう。
何年やってるんですか？随分長いよね。
で、ちょっと500回を記念して、ちょっとスペシャル配信を、
はいはいはいはい、
準備しておりまして、まあ、やりたいと思いながらなかなかできていなかったゲストをお迎えして。
いいじゃないですか。
配信をしたいと思っておりますので、
はい、
ぜひ、成功したらいいなと私も思っておりますので、はい、ぜひ期待してお待ちください。次回の配信ぐらいで具体的なことはお話できるかも。
ちょっとい
わゆる情報解禁できるかもしれませんけど。
はい、わかりました。
はい。で、まあ、先週ね、別冊ジップ有造で、参議院選挙の特別発表したんですけども、はいはい、まあ、今週は、引き続きというか、特に安倍元首相の銃撃事件について。ただちょっとこれ収録が、7月の16日にしてるんで、まあその時点での、まあ、情報を元にということにはなるんですが、そうですね、まずはやっぱりね、まあみんな言ってますけど、びっくりしたこと、うん
ね、
私は思ったのは、まあ、どんな理由かわからないけど、とりあえずテロが起きたということで、本当に 昭和初期かというふうに思いましたね。やっぱり、割と、ね、あの、国会の状況なんかも割とこう体制抑散会的な、
そういうこと
あったりしたり、うん、本当にいろんな憲法改正でこうね、戦前大日本帝国憲法みたいに戻そうという、なんかあの、音楽があったりっていう中で、今度はこんなこと起きてしまったのかっていうふうに。
うん、なるほど。
小田さんはどうですか？
まあ、あの、まあ、正確にテロと言っていいかどうかっていうのはちょっとね、
うんうん、
議論が分かれるところだと思います、うん、あの、今分かっていることで言うと、まあ、かなり怨恨による殺人っていうか、ね、
うんうん、
そういう色彩が強いわけですよね。
うん、
まあ、非常にあの、まあ、ね、殺された安倍さんにとっては、まあ、不幸なことっていうかね、あんなと思いますけど、あの、まあ、それは理不尽ちゃ理不尽なわけでね、うん、恨みを持たれ、まあ、それはまあ探っていけばそれは恨みを持たれてしまうような背景はあるとはいえね、
うん、
されることではないなと思っていて、まあ同時に、まあ今回いろんな不幸な偶然みたいのがね、重なって起きてしまったなという感じはしますね。うん、それはすごく思いますね。はい。
まあね、まあ、大事件であるか当然なんですけど、いろんな側面で、
そうそう。
ことが、浮き彫りになったり。
そうだよね。本当不幸な偶然が重なったと思いますよ。うん。だって、もともと岡山の次がね、長野に行く予定だったのが、奈良になったとかね、まあ、それからやっぱ警備の打ち合わせだとかね、ね、自民党奈良県連の体制だとかね、いうことでね、うん、まあ、犯人もね、簡単にこんな近くまで近づいちゃったんだな、って感じだったかもしれないしね、まあ、あと警備のいろはっていう点でもね、ちょっといろいろ、まあ、なんていうかな、不十分だったんじゃないかなと思うとね、まあ、誰を責めるとかそういうことじゃなくて、誰を責めるというかその警備の人を責めるとかそういう意味じゃなくてもね、いろんな不幸な偶然が重なったなぁとは思いますね、はい。
まあ、いろいろ、あるどっから話せば、
はいはい。
ありますが、まあよく、まあいろんな首相をはじめいろんな人が、民主主義への挑戦だとかいう言い方をして断固許せないということで、それは当然そうなんですけれども。
民主主義、民主主義挑戦って場合は、とはちょっと、なんて言ったんだろう。あの、そういうさ、政治性が高いとそうなるかもしれませんけどね。
うんうん。
それとも違うっていうのは、まあ、リアルに考えそうかもしれませんよね。
ただまあ、
こんだっていうのがやっぱり一番のあれで、その、あえて政治性っていうなら、ね、うん、その自民党と、いわゆる統一教会、
旧
統一癒着の問題っていうのがね、ずっとあって、
うん、
それを清算しないままに来てたという、
うん、
政治的要因は多分あると思いますよね。全く無関係ではない。ですよね。はい。
ただまあ、本当になんか、なんだろう。特にまあ、毎回、こういう話の時に出てくる私よりは、仕事中に、ワイドショーとか、夕方のニュースとかの報道が耳に聞こえてくるんですけども、ね、安倍さんの葬儀の時とかでも、こう、いろんな人が、いろんな多くの人が、こう、見解に来て、で、みんな、こう、一様に、あんな、いい人がいい人だったら、ショックです、みたいなことを言っていて、それはショックはショックなんですけれども、うん、なんかね、もうなんか、そうは言っても、ね、
うん、
国会で100回以上、答弁をした人ですし、
嘘ついたしね。
まあ、そういうこと
が。今回の事件のね、
うん、
悲惨さっていうのは別ですよね。
うんうん、でもそういうことがこう曖昧になった、より曖昧になったまま、
そうそうそうそう、
秋に国葬までしようとしているという。
それがちょっとまずいですよね。うん。 僕思うんですけど、二つ思うことがあって、あの、今いろんな悲惨な事件とかなんかあると結構その喧嘩とかね、うんうんうん、ああいうのあるじゃないですか。
うんうん、
それ悪いことじゃないんですよ。痛む気持ちがあるし悲しいなとか、うん、ね、同情するって悪いことじゃないんだけど、当時日本って、例えば、人が倒れてても、すごくしちゃうっていう世界でしょ、
はい、声
もかけない。ね。それが一方であるにもかかわらず、こういうこういった人だけ分かりやすい事故とか、うん、そういうので亡くなる人がいると、
うん、
こうなんか遠くからも喧嘩に訪れるっていうね。このなんかこの現実のギャップというか、この現実っていうのをどう考えていいかって、正直思いますよ。
うん。
うん、で、これが一つと、もう一つは、その、まあ、なんて言うんだろうな、自民闘争にするとかね、あれ、
うんうん、
その、それぞれの支部や県連で、ね、献花台を作るっていうのはいいと思いますけれども、地方自治体がやるとなると、根拠法とかが必要になると思うんですよ。
うんう
ん、そこら辺の手続きっていうのが、重要で、それこそやっぱ民主主義だと思うんです、
うんうんうん。
ここはどうなってるんだろうかっていうね、やっぱり情緒、情感や情緒の部分と、手続きっていう問題は、やっぱりそれはちゃんと考えてやらないと、それこそなんかこう、一部のなんかそういう特権的な人のが何かあるとそうなっちゃうみたいなね。
うん。そもそも国葬自体が根拠の方が今ない。
ないですよね。ないですよね。今までは内閣府と自民党でやってたから、まあとりあえず、それもおかしいなと思いつつもそう、まあ、予心してたんですけどね。
だから、まあ、国葬を検討してるっていう報道がされたときに、国葬がもし行われたら、吉田茂以来だっていうことが必ず言われてて、その時、あ、吉田茂国葬だったんだっていうふうに、普通に自分も受け入れてしまったっていうか、国葬できるんだっていうふうに思ってしまったんですが、実は
根拠法がなかった。どうするかみたいな話も出ましたけどね。佐藤栄作、ノーベル賞、ノーベル賞だし、
はい、
沖縄宴会にも関わってましたからね。うんうん、そういう話がありますよね。あ、でもなんかムードに流されちゃいかんですよね。
どういうところに、
はい、
なるのが、その、岸田さんが、まあ、自民党総裁としての立場ですけども、安倍さんの意思を継いで、憲法改正を進めるみたいなことを言っていて、憲法改正ってそんな誰かの意思でやるもんなのっていう。
あとびっくりしたのがね、まあ、SNS なんかで、国葬になっておめでとうとかいう声があるんですよ。
あ
れはなんかびっくりしましたね。で、なんか、まあ、一説では、統一教会では、葬儀っていうのは天国に行く儀式でおめでたいことだみたいなね、そういう認識があるので、まあ、そういう人たちじゃないかみたいな説も、だってあんま普通葬式でおめでとうなんて言わないじゃないですか。
おお、でも国葬になっておめでとうっていうこと。
なっておめでとうっていうのもなんか変は変ですよ。
で、偉大なる安倍さんが国葬だ。怖いみたいな。
という気持ち。だってちょっと前すごいかわいそうと言っとった人がさ、おめでとうって言うわけですよ。
ああ。
全く違和感ありますよね。
確かにおめでとう欲し
く。おめでとうは違和感あります。まあ、うん、いや、国葬も当然だと思いますっていう声は。
うん。
あっても叱るべきだと思う。それめでたいなんていうさ、これはどうなんかすごくなんか違和感ありますね、
うん、
ということでございます。はい、
はい、まあね、この配信の時点で再検討みたいな形にな
ってい
いと思うんですけれども、
はい、
その閣議決定で決めてせめて国会に論議してよという気はします、ね、してます。
はい、
はい、では来週は心さん担当で、月一太郎さん、高圧大王、背景、車虎次郎様ですね。よろしくお願いいたします。はい、では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
はがない、凛太郎の孤独のラジオ。
孤独のはがないラジオ。